獲得業者を見分ける30の方法。その1、獲得業者は自分から獲得業者ですとは言わない。獲得業者とは関わらないような店名です。いくら料金が安くても商品やサービスが粗悪でかえって高い出品になることがあります。後からトラブルに発展して面倒に巻き込まれることも少なくありません。業者に不自然な点があれば料金が安くても断った方がいいこともあります。しかし獲得業者は自分から獲得業者ですとは言いません。当たり前のことですが、最初に押さえておくべき大切なポイントです。獲得業者が自分から言わなければどうやって見分けるか。消費者であなたたちが見分けなければいけません。つまり正しい消費をするためにはまず賢い消費者になる必要があるのです。獲得業者はできるだけ普通を装ってあなたに接触していきますが、ところどころに不自然な点があります。例えば話の内容が甘すぎたり、即断即決を迫ってきたり、オフィスな容易に動かなかったりなどです。あらかじめ特徴を把握しておけば、いざ接触した時に違和感に気づきやすくなります。もちろん特徴が一つ一致しただけでは獲得業者と言い切れませんが、注意を促すポイントになります。不自然な点が多ければ多いほど警戒が必要です。必要なのはまず知識です。無知は無防備と同じ。正しい消費活動をするためには消費者に良し悪しを見分ける勉強が必要です。獲得業者に共通する点を把握して獲得業者を見極める目を持ちましょう。消費者の知識を身につけ武装しておきましょう。業者の話を愚直に聞くのではなく、常に注意を払いながら聞くことが大切です。正しい知識を身につければ獲得業者に接触してきても怖くありません。獲得業者に騙されないためにまず賢い消費者になる。獲得業者を見分ける30の方法。その2、企画は賢い消費者になるための第一歩。賢い消費者になるための第一歩は企画です。企画することなしに賢い消費者になるのは不可能と言っても過言ではありません。わざわざ企画をするのは面倒と思うかもしれません。手間暇なかに面倒であるのは事実。しかし買った後別のところでもっといいものを見つけ、こちらの方が良かったと悔やむのはよくあること。購入してから後悔しても手遅れになることがあります。商品やサービスなどは同じでも業者や購入先によって料金や質に違いが出ることは珍しくありません。安いから良いとは限りません。安い分だけ品質が悪かったりアフターサービスが悪かったりしては意味がありません。高いから悪いとも限りません。高い分だけ品質が高かったり特典がついていたりアフターサービスが充実していたりすることもあるでしょう。特別な価値があって魅力を感じることもあるはずです。値段と質、その他の要素を総合的に見ながら比較して自分が求める条件を満たしたところから購入しましょう。商品やサービスが高額であることを買い物に公開しないよう時間をかけて比較を行うことが大切です。比較に時間をかけることは失敗を減らすことでもあります。限られた時間で比較するのは難しいかもしれませんが、できる範囲で比較することが大切です。比較を大切にする。獲得業者を見分ける30の方法。その3、比較を嫌がる業者は不都合がなくされている可能性がある。同業他社との比較について話を持ち出すこともあるでしょう。他の商品より値段が高いのはなぜですか。〇〇と比べて契約者数が目立つのはなぜですか。〇〇社と比べて契約内容に差が大きいように感じます。できるだけ業者にとって不都合な比較を持ち出すのが効果的です。もちろん比較内容が明らかに劣っているなら業者も落ち着かない様子を見せるでしょう。比較されたことが都合の悪い内容ならどの業者にとっても嬉しくないのは当然。まだまだ企業努力がありません。今後昇進しますなど前向きな返事ならまだいいのです。しかし比較の話を持ち出したとき明らかに否定的な態度をするなら怪しい可能性があります。業者の対応をよく確認してください。そこは難しく考えないでくださいと話をそらそうとする。商品が違うので比較は無意味と否定する。うちの商品が劣っているということですがと怒り気味になる。商品購入を検討する際比較をするのは消費者として当然の行為。その当然の行為を否定するのは何らかの不都合が隠されているせいかもしれません。業者にとって都合の悪い比較はストレスです。本質は普段見えにくいですがストレスを与えたときに見えやすくなります。もし比較を嫌ならその理由について聞いてみましょう。そこでも納得できない回答しか得られないならその業者との取引は見直した方がいいかもしれません。比較をさせないのは商品が劣っているのを認めているのと同じ。獲得業者を見分ける30の方法。その4、相場と比べて安すぎないか。商品の金額が安すぎるなら警戒が必要です。もちろん中古や傷物など正当な事情があって安くなっているならあります。事情があって商品価値が低くなっているなら安い状態も自然です。そのほかバーゲンセールとして安くなるのはどの業者でもあること。決算時期が近づけば商品を安くして販売を促すのは商売の慣例です。しかし事情があるわけでもなく普段から安すぎるのは不自然です。例えば 90% オフ、前期 70% オフなどです。安いならいいのではないかと思いますが注意ポイントです。商品を選ぶとき価格の安さは多くの人が重視するポイントの一つでしょう。だからこそ詐欺や獲得業者は徹底的な安さをアピールして消費者の購買意欲を煽ります。安すぎる商品を注文してもトラブルに発展する可能性があります。偽物であったり粗悪品であったり、そもそも注文とは異なる商品だったりなどです。最悪の場合商品は届かないゆえその業者と連絡が取れなくなることもあります。安すぎれば安すぎるほど注意が必要です。新品なのに安すぎる商品は何かがあると思っていいでしょう。一度お金を支払ってしまうと取り戻すのが困難です。相場を比べて安すぎるなら買いたい気持ちをぐっとこらえることも必要です。相場と比べて安すぎないか確認する。獲得業者を見分ける30の方法。その後、強引な購入契約をさせようとしないか、即断即決をさせようとしないか、しつこく途中の申し込みを促そうとする、契約しないと不幸になるなど不吉なことを言われる、契約するまで帰ってもらえない、もしくは帰らせてもらえない、普通に消費者の判断を求めるならいいですが、強引な様子があればイエローカードです。強引に即断即決をさせる様子があればもはや悪質業者ですと言っているようなもの。業者の販売姿勢はその業者の本質が現れやすいポイントの一つです。不安や恐怖を与えることで強引に商品の購入契約をさせる業者は消費者の立場を考えていません。業者の購入契約を強引に促したり急かしたりするようなことがあってはいけません。最終判断をするのは消費者です。真っ当な業者なら消費者の立場に立って購入契約をしてもらおうとします。冷静な状態で判断してもらってこそ買い物に満足してもらえるからです。勢いに押されるとその場で購入契約しそうになりますが、誤った行動はいけません。断ると申し訳ないと思うかもしれませんが、はっきり必要はありませんと断りましょう。強引な購入契約をさせる業者からは何としても立ち去りましょう。強引な購入契約をさせる業者からはすぐ立ち去る。獲得業者を見分ける30の方法。その6、セールストークは話半分で聞くくらいがちょうどいい。賢い消費者になるためにはセールストークとの付き合い方が大切です。商品の魅力を伝える販売員は言葉のマジシャン。消費者の購買意欲を刺激するため言葉巧みな話術であなたを誘っています。皆さんこれを使って大満足しています。利用者の 97% が再度申し込まれています。私もこれを使っていてすっかり悩みが解消されました。こうした言葉を聞かされると購買意欲を刺激されるでしょう。しかしセールストークの多くは大げさに語られている傾向があります。嘘にならない程度なら少し大げさなセールストークはよくあること。満足されていますと大変満足されていますと言いたいのは日常茶飯事です。どの販売員もセールストークの一環として大げさな表現を使っています。販売員の話をすべて完全に信じ込むと興奮してしまい冷静な判断を失います。そのためセールストークを聞くときは大げさに話しているという前提で聞いた方がいいでしょう。この話は本当だろうか、少し大げさに言っているのではないか、実際はこういうことうまくいかないはず。セールストークは話半分で聞くくらいがちょうどいい。一歩後ろに下がって客観的に冷めた考えていた方が冷静な思考を保てます。賢い消費者なら常に自分の頭で考えます。販売員の言葉を完全に信じて購入するのではありません。販売員の言葉は参考として聞かれることで、あくまで冷静な状態で判断して購入するようにしましょう。セールストークはすべてそのまま信じるのではなく話半分くらいの気持ちで聞く。獲得業者を見分ける30の方法。その7、当たり前のマナーや最低限のマナーができていないのは業者の基本に問題がある可能性が高い。業者の接客態度に問題はありませんか。言葉遣いが悪く大手な態度で接客をされる。表情に元気がなくやる気がなさそう。時々近づきをされる。質問すると嫌そうな態度をされる。電話対応の言葉遣いが悪い。メールで問い合わせても返答が遅い。もちろん偶然その人が不機嫌だったのかもしれません。たまたま不慣れな新人が対応して大手な対応を表に出しただけかもしれません。人間は感情を持つ生き物です。いつもニコニコして丁寧な接客が良いと笑っていてもなかなか難しいこともあります。しかし単なる偶然ではなくあまりに接客態度の悪さが目立つなら話は別です。接客態度は基本中の基本です。接客態度は企業の内面を映し出している場合が多い。当たり前のマナーや最低限のマナーができていないのは業者の基本に問題がある可能性が高いと考えていいでしょう。商品やサービスが良いように見えても実際は表を作っているだけかもしれません。接客態度が悪いだけでは業者と見られませんが判断材料の一つにはなるはずです。素晴らしい商品サービスが提供されていても中間期を流しておくのが賢明です。あまりに接客態度が広く感化できないなら未然にトラブルを防ぐためにも購入を再検討することも必要です。あまりに接客態度の悪さが目立つなら購入を再検討する。 圧縮業者を見分ける30の方法。その8、メリットばかりで話が甘すぎないか。うまい話には注意が必要です。こんなメリットがあります。こんな素晴らしい特徴があります。商品サービスのすべて全般に紹介されると素晴らしいお買い得だと思いがちです。もちろんどこの業者でも商品サービスのメリットを強調するのは当たり前のこと。少しでも売り上げを上げるためメリットを前面に出して販売を促進させるのはどこの業者でも行うことです。しかし不自然にメリットばかりなら注意が必要です。うまい話があれば何か裏があるのではないかと考える癖をつけてください。うまい話があれば普通は人に言いません。どんな商品サービスにもデメリットはあります。にもかかわらずメリットの話ばかりでデメリットを伝えながら消費者の立場を考えていない業者と言えるでしょう。真っ当な業者ならあくまで消費者の立場に立って考えるためメリットだけでなくデメリットも伝えます。こんなメリットがあります。ただしこうしたデメリットもあります。いかがですか。いくらメリットが素晴らしくてもデメリットを伝えなければ正しい購入判断ができません。にもかかわらずメリットしか強調しないのは話が甘すぎるため不自然と言えます。あなたを早く購入させようとしている可能性があります。もしくは今ようなデメリットが隠されているのかもしれません。詳しい事情は不明ですが、うまい話には裏があると思っておくのが賢明です。購入後何らかのトラブルに見舞われる可能性があります。落ち着いて購入の判断をさせてもらえる業者と付き合いましょう。メリットの話だけで納得せず、きちんとデメリットも確認する。圧縮業者を見分ける30の方法。その9、見積もりに不明瞭な項目はないか。1も2もお金は大切です。購入や契約をする際、きちんと各項目の料金を確認しましょう。料金を調べると各項目の料金が書かれていなかったり、曖昧な表記だったりすることがあります。詳しくはお問い合わせください。お見積もりいたします。などの文言です。確かに見積もりは業者に具体的な状況を伝えないと算出できない事情もあります。消費者の注文によって変わる商品サービスなら値段に大きな差ができます。一概には言えないため、詳しい状況を伝えた方が業者も具体的な見積もりを出しやすいでしょう。見積もりを出してもらうのはいいのですが、問題はその後です。提示された見積もり不明瞭な項目があれば要チェックです。不明瞭な項目はトラブルの原因になる場合があります。例えば引っ越しの見積もりの際、人件費という項目があったとします。人件費だけでは細かい内訳がわかりません。1人内部で何人いるのか、どの作業に何名が担当するのか、大雑把な見積もりは概要は把握できても細かい内容を知るときに不便です。後から変更を加えたとき、思わぬ追加費用の中にトラブルに発展することがあります。あってはならないことですが、圧縮業者の中にはわざと見積もりを曖昧にして後から吹っかけてくるケースもあります。見積もりに不明瞭な項目がある以上、消費者としても詳しい確認ができません。相場や季節の影響を受ける事情があったとしても、ある程度具体的に提示できるはずです。見積もりに不明瞭な項目があれば、きちんと細かい内訳まで確認するようにしましょう。見積もりに不明瞭な項目があれば、きちんと細かい内訳まで調べる。圧縮業者を見分ける30の方法。その10、見積もり対応が不自然な業者は怪しいと考える。見積もりの段階で業者の質を見ましょう。意外な要因によって料金が異なるタイプの業務があります。例えば引っ越し業者なら運ぶ荷物の量や種類によって見積もりが変わります。それ以外の回収業者もゴミの量や種類によって見積もりが変わります。見積もりは正式に業務依頼をする前の欠かせない仕事。正式な業務を依頼するときは見積もりを取ることから始めるのが基本です。そのため見積もり対応が不自然な業者であれば注意が必要と言えるでしょう。見積もりを出そうとしない。弊社では見積もりを出さないことにしているのです。見積もりは必要ありません。私たちを信用してください。堂々と説明されるとそういうものだろうかと思い込みそうになりますが、明らかに不自然です。商品ごとの値段が設定されているなら見積もりがないのもわかりますが、依頼内容によって料金が異なるなら見積もりは必須。見積もりを確認できなければ後からトラブルに発展する可能性があります。見積もりを出そうとしないのは何らかの悪質な行為をしようとしている可能性があります。見積もりを出そうとしない業者は関わらないのが賢明です。見積もりを出さずに業務を始めようとする。見積もりを出さないままいきなり業務に取り掛かろうとする業者も注意が必要です。見積もりは後から出します。スピードが第一なので早速業務に取り掛かせていただきます。仕事が早くて感心しそうになりますが要注意。見積もりは業務を始める前に出してもらわなければいけないもの。見積もりは後で出しますと聞けばうっかり納得しそうになりますが油断は禁物です。言い訳ができないよう先に仕事を終わらせ後から高い料金を吹っかけてくる悪質な業者もいます。見積もりはトラブルを防ぐための大事なプロセスの一つ。こちらの見積もりの内容を忘れていたとしてもトラブルを防ぐため業者から見積もりを出そうとしているのが普通です。先に見積もりを出し内容に納得できたら業務を始めてもらうようにしましょう。見積もり対応が不自然な業者とは関わらない。圧縮業者を見分ける30の方法。その11、オフィス、ウェブサイト、パンフレットが不自然に立派すぎないか。オフィスの中は不自然に豪華。ウェブサイトは眩しいくらいに綺麗。パンフレットも上質の紙が使われ印刷も美しい。もちろんそれだけの規模や実績のある企業ならオフィス、ウェブサイト、パンフレットが立派であるのも自然です。資金力のある企業なら一度いたサービスを届けられるでしょう。株式会社はあくまで営利を求める組織体。少しでも立派に見せたいと思うのはどの企業でも同じです。消費者にとっても企業が立派である安心感や信頼感があるでしょう。消費者の信頼を勝ち取って売上に貢献できるようオフィス、ウェブサイト、パンフレットに力を入れるのは当然です。しかし問題なのは企業規模と見合わないほど不自然に立派である場合です。無名の企業であるにもかかわらず不自然なほど豪華で立派な様子が目立つなら要注意。消費者の目に触れる分だけ立派に見せるのは圧縮業者に余分なる手口。圧縮業者は立派であると安心する消費者心理につけ込もうとします。立派なところだけ見て信用してしまうと後からトラブルに巻き込まれることがあります。豪華する様子は圧縮業者の入り口かもしれません。オフィス、ウェブサイト、パンフレットが企業規模と見合わないほど立派なら念のため警戒を強めておくのがいいでしょう。オフィス、ウェブサイト、パンフレットが不自然に立派すぎないか確認する。圧縮業者を見分ける30の方法。その12、きちんと解約手数料、違約金の確認をしておく。契約の際は解約手数料の確認が必須です。絶対解約しない、解約するはずがないと思っていても何があるか分かりません。契約をしてから事情ができ、やむなく解約しなければいけないこともあるでしょう。契約の際は初期費用や月額費用あたりに注意が向きがちです。初期費用や月額費用がお手頃であっても途中で解約した場合、解約手数料を請求されることがあります。解約手数料、違約金があるから悪い業者というわけではなく、きちんと確認しておくことが必要です。契約内容にもよりますが、解約に大きな手数料を設定している場合は少なくありません。解約手数料について確認しないまま契約して後から解約する場合、トラブルになります。契約解除用に複数の条件が設定されているなら全て確認しておきましょう。また忘れてならないのは違約金です。まに解約手数料とは別に違約金が請求される場合もあります。一般的に契約解除料も違約金の一つのはずですが、この認識は業者によって異なります。解約手数料だけかと思いきや違約金まで請求され後からトラブルになるケースがあります。普通は業者から説明されるはずですが、説明がなければこちらからきちんと確認します。解約の際、解約手数料以外にお金は払いませんかとメモをして確認しておきましょう。面倒であってもお金に関わる重要なポイントです。たとえ解約するつもりはなくても念のため確認しておく方が安心です。きちんと解約手数料、違約金の確認をしておく。圧縮業者を見分ける30の方法。その13、アフターサービスの思い込みに要注意。アフターサービスの内容についてきちんと確認しましょう。購入するとき商品やサービスばかりに注意が向いてアフターサービスの確認を見落とすことがあります。アフターサービスは業者によって差があります。中にはアフターサービスのない業者もあります。もちろんアフターサービスがないから悪い業者とは限りません。例えばアフターサービスがない代わりに価格を抑えるのはよくある販売手法です。アフターサービスはいらないからとにかく価格を抑えたいという消費者にとっては好都合でしょう。では何に注意したいかというと思い込みです。アフターサービスがあるに決まっている、こんなアフターサービスがあるはずという思い込みはよくありません。思い込みはトラブルを作る原因になります。アフターサービスは業者によって差があればないところもあり、一概にはありません。返金できるところもあればできないところもある。全額返金してもらえるところもあれば全く返金しないところもある。手厚いサポートがあるところもあれば全くないところもある。サポート期間が1ヶ月のところもあれば1年のところもある。サポートが無料のところもあれば有償のところもある。アフターサービスの思い込みを持ったまま購入するとこんなはずではなかったと後悔する可能性があります。業者側からわざわざアフターサービスの説明があるとは限りません。業者から説明がなければこちらから確認しておきましょう。アフターサービスも購入の一部です。購入してから気づいても手遅れになることがあります。アフターサービスの内容が自分の希望とは合っていないなら購入をしたい方がいい場合もあります。未然にトラブルを防ぐためにも慎重に確認しておくことが大切です。アフターサービスの説明があるか確認する。圧縮業者を見分ける30の方法。その14、業者の免許や身分証などの確認をする。その業者は本当に営業が許可された業者でしょうか。その人は必要な資格や免許を持った人でしょうか。その販売員は業者から派遣された本物の販売員でしょうか。 普通に営業しているから本物だろうと思いますが、思い込みはよくありません。圧力業者によるトラブルの中には、無免許、無許可という事例が少なくありません。営業許可を取らない生営業をしていたり、必要な資格を持たないまま作業に当たっていたりなどです。あってはならないことですが、圧力業者は消費者の思い込みをうまくついて騙そうとしています。メディアで取り上げられた業者でさえ、実際は無免許、無許可だったケースがあります。そのため、普通に営業しているから本物だと思い込まず、消費者もきちんと確認することが大切です。免許や資格が必要な業なら、国から発行された登録証や証明書があるはずです。例えば、税理士なら税理士証書、探偵なら探偵業届証明書です。営業許可が必要な業なら、営業許可証がオフィスに掲げられているはずです。建設業なら建設業許可証明書、不動産業なら宅地建物取引業者免許証です。派遣されてきた業者の場合、身分証も要チェックです。きちんとした業者なら必要な免許や身分証を持っています。身分証の写真と顔を付き合わせ、本人であることをしっかり確認しましょう。確認すると疑っているようで相手を不快にさせないかと思うかもしれませんが、誤解です。きちんとした業者ならやましいことはないので、心よく提示してくれます。むしろしっかりした消費者であると安心してくれるでしょう。わざわざ相手から提示してくれるとは限りません。特に最初の挨拶の段階では提示しない場合が多いでしょう。提示なければ一度こちらから尋ねてみるといいでしょう。もし提示できなかったり、店の仕事にすれば警戒が必要です。業者の免許や身分証などをきちんと確認をする。圧力業者を見分ける30の方法。その15、販売員は基本的な知識に欠けていないか。販売員の基本的な知識も確認しておきたいポイントです。その商品サービスについて販売員がどのくらい知識を持ち合わせていますか。販売員が商品の魅力を細かく説明していると詳しいなと感心するかもしれません。細かい数字やデータをすらすら話す様子は専門家そのもの。詳しいことが分かればつい販売員の言葉も信じてしまいがち。販売員の説明の話し方も上手ならなおさら信用してしまいやすいでしょう。しかし商品説明がスムーズでもそれだけで知識が豊富と考えるのは早いですです。マニュアルにある文言の丸暗記しているだけで実際は詳しく分かっていない場合があります。その商品についてよく分かっていない人が消費者に商品を正しく進められるはずがありません。マニュアルに書いた通りに話すだけなら誰でもできます。販売業者の質を見分けるためにも一方的に説明を聞くだけでは不十分。販売員であるからには基本的な知識はもちろん専門的な知識を持ち合わせているのが普通です。そこで時々こちらからも質問をしてみましょう。突然の質問にどれだけ詳しく丁寧に説明してもらえるか確認しておくことが大切です。相手から話すことはスムーズでも質問されるとほとんど答えられないなら要注意です。難しすぎる質問ならですが、簡単な質問すら答えられないなら実際は基本的な知識も欠けていると考えられます。基本的な知識が欠けているなら信頼も欠けると言えるでしょう。販売員と話をして頼りない様子があれば購入は見送った方がいいかもしれません。販売員に基本的な知識があるか確認する。圧力業者を見分ける30の方法。その16、必要もなく個人情報を伝えない。圧力業者に騙されるのは自分にも原因があるかもしれません。業者と話していると話が盛り上がり、自分について話したくなることがあります。聞き上手な業者と話が盛り上がれば、上機嫌になって話したくなるもの。年齢、職業、住所、好み、趣味、家族構成。相手が自分の好みの異性なら気持ちも緩みがちです。別にこれがいいではないか、別に大した情報ではないと思うかもしれません。もちろん、相手が知人や友人ならいいのです。自己開示は交流を深めるスパイスです。自分から積極的にプライベートを話すことで親近感が湧き、早く仲良くなるきっかけになります。しかし、相手が営目的の業者となると、油断は禁物です。個人情報は重要情報の一つ。大事な個人情報を手軽に話す姿を見せると、業者から軽くなります。おしゃれな人は扱いやすい相手として、業者に付け込まれやすくなる可能性があります。必要があって話すのはいいですが、むやみに自分から手軽に話すのは控えた方がいいでしょう。必要な時に必要な情報を話すだけで十分です。また、しつこく個人情報を聞き出してくる業者も注意が必要です。意味もなく個人情報を聞き出すのは何らかの裏が隠れている可能性があります。質問の意図がわからない時は何の意味があるのですかと聞いてみるといいでしょう。必要がある場合を除き、むやみに個人情報を話すない。圧力業者を見分ける30の方法。その17、あなたの質問はただの質問ではない。未来の後悔を減らすための質問でもある。あなたは疑問点、不明点があれば質問をするタイプですか。それとも恥ずかしがって控えるタイプですか。質問すると相手の気分を害するのではないかと思う人もいるでしょう。確かに忙しそうな時に質問すると業者の仕事量を増やしてしまうこともあるのも事実。しかし深刻に考える必要はありません。質問するのは消費者として当然の行為。疑問点、不明点を解消するためには質問しなければわかりません。質問することで商品やサービスの興味関心もアピールできます。消費者だけでなく業者にもメリットがあります。あなたが質問することで改善点のヒントを与えられ業者にとっても助かるでしょう。お互いにメリットがあるのですから、むしろ積極的に質問した方がいいのです。一度購入契約をしてからでは返品や解約に手間がかかります。場合によっては返品や解約ができないこともあります。もし納得できない回答が得られないなら購入契約をした方がいい場合があります。受け身になってはいけません。商品やサービスについて疑問点、不明点があれば納得できるまで質問しましょう。賢い消費者になって間違った買い物をしないためにも積極的に疑問点、不明点を確認することが大切です。あなたの質問はただの質問ではありません。未来の後悔を減らすための質問でもあるのです。疑問点、不明点があればそのままにせず積極的に質問する。圧力業者を見分ける30の方法。その18、圧力業者も真っ当な業者も巧みな話術で煽ってくる。ではどう見分けるか。賢い消費者になるには購入する時の心構えが大切です。業者は消費者の気が変わらないうちに購入を済ませたいと考えています。巧みな話術によるセールストークであなたの購入を促そうとします。本日限りです。今なら特別に割引しますなどの限定で煽ってくる。かっこいいですね、綺麗ですね、よくお似合いですよと褒めてくる。消費者の購買意欲を強く刺激する言葉のシャワー。消費者の心を掴んで欲求が高まりつい購買へと至りそうになりますが、焦りは禁物です。自分が興奮している自覚があるならその場で購入を決めるのは危険です。後から冷静になった時、なぜ買ってしまったのだろう、衝動買いで失敗したと後悔することになるでしょう。しかしここで難しい問題があります。圧力業者は巧みな話術で煽ってきます。ところが真っ当な業者も巧みな話術で煽ってきます。肝心の部分が共通であるため、セールストークの内容だけで業者の本性を見分けるのはなかなか難しい。ではどうするか。そこでおすすめのルールがあります。興奮しているときは購入しないというルールはいかがでしょうか。割引があったとしても興奮しているときは購入しない。いつか買うのが確実でも興奮しているなら購入しない。迷ったときには考える時間を作りましょう。時間を置くと興奮が収まります。不明点や疑問点があるなら納得できるまで調べてから購入します。自分だけで判断が難しいなら信頼できる人と相談して決めるのもいいでしょう。興奮しているときは購入しないルールを徹底すれば、圧力業者かどうかに関わらず正しい買い物をしやすくなります。圧力業者でなくても衝動買いを減らす効果もあるため無駄にはなりません。たとえ工場券を逃したように思えても、確実に誤った買い物を防げるならトータルで得になります。興奮しているときは購入しないというルールを徹底する。圧力業者を見分ける30の方法。その19、インターネット上で悪い評判が目立っていないか。購入前にはインターネット上での評判を確認しておきましょう。特に高額商品の場合は必須です。インターネットが広く普及した現代社会では簡単に評判を確認できます。すでに利用した人からの声は貴重な意見、些細な感想や口コミだけでも参考になるでしょう。これほど便利なツールを使わない手はありません。もちろん悪い評判が一つだった場合で悪い業者と判断するのはよくありません。消費者と相性が合わなかっただけかもしれません。たまたま新入社員が対応して対応が不適合になったこともあるでしょう。匿名の書き込みは信頼性が不十分であるため嘘である可能性もあります。誇張や脚色が加えられている可能性も指定できません。そもそもインターネット上の情報は正しい内容もあれば間違っている内容もあり、抑制不効です。しかし悪い評判が目立つのはやはり警戒が必要と言えるでしょう。多くの人が同じような意見を持つのはやはり一定の事情がある証拠です。否定的な意見が多ければ多いほどその内容の信頼性も高まります。確実な情報ではないものの参考になるでしょう。特に刑事事件や訴訟問題が起こっている事例があるなら危険水域と言えるでしょう。一般的に事件や訴訟問題が起こるのはよほど込み入った事情がなければありません。購入の際の有力な判断材料になるはずです。インターネット上での評判を確認しておく。圧力業者を見分ける30の方法。その20、しつこい営業のある業者は悪質業者の予備軍。しつこい営業のある業者は要注意です。もちろん全ての営業が悪いと言っているのではありません。むしろ営業は必須の行為。営利企業なら利益を求めて営業を行うのは当然の活動です。新規の顧客開拓のためほとんどの企業で積極的に営業を行います。企業の中には営業部という専門部署を設けているところも少なくありません。しかし営業とはいえしつこさが際立つなら注意が必要です。ある日営業の電話がかかってきた。電話を取り上げないや一方的な自己紹介とセールストークが始まる。こちらが必要ないと断っているにもかかわらずなかなか電話を切らせてもらえない。 何を言っても購入の話を持ち込もうとする。もうかけてこないでほしいとお願いしてもまたかかってくる。そして再びなかなか電話を切らせてもらえない状況になる。身勝手で強引な営業を行うのは消費者の都合を考えていない証拠。たとえ購入できなくても企業体質に問題があると言わざるを得ません。しつこい営業のある業者は悪質業者の予備軍と言っていいでしょう。その業者から提供されている商品サービスも同じようなパターンが当てはまると考えられます。しつこい営業を行う業者と出会えば最初から中止までを立てておくのが賢明です。確実に失敗をさせるならしつこい営業を行う業者とは取引しないというルールを設けておくのも明暗です。しつこい営業のある業者からは購入しない。悪徳業者を見分ける30の方法。その21。レスポンスの悪い業者は中止までを立てておく。レスポンスの悪さは業者の質を見極める指標の一つです。一般的に業者の信用とレスポンスの速さは比例する傾向があります。電話で問い合わせをしても繋がらない。メールで問い合わせをしても返事が来ない。返事があったとしても極端に遅い。こうした傾向があるなら念のため中止までを立てておく必要があるでしょう。もちろん、レスポンスが一回悪いだけで、業者の対応が悪いと決めつけるのはよくありません。もちろん、たまたま忙しくて繋がらなかっただけかもしれません。メールを見落としていたこともあるでしょう。たまたま担当した人が新入社員で対応が遅くなっている可能性もあります。しかし、いつ問い合わせても繋がらなかったり、返事が遅かったりするのは信用に関わります。サポートを手抜きしている、お客様を停止している、時間認識が高くなどの企業体質に現れている可能性があります。内容にもよりますが、軽微な問い合わせなら1営業日以内の返事が一般的です。返事が遅くなったとしても3営業日以内のレスポンスが普通です。事情があって遅くなるような正式な返事が遅くなるという返事をすぐ返せるはずです。レスポンスが悪いだけで悪いと決めつけられませんが、企業体質が確認できるポイントの一つと言えるでしょう。自分にとってレスポンスの遅さがどうしても受け入れられないなら別の業者にお願いすることも検討してください。レスポンスの悪い業者は中止までを立てておく。悪徳業者を見分ける30の方法。その12。他の業者をけなすところとは付き合わないのが賢明。他の業者の名前を出したところに悪口を言い始めませんか。あそこは最低ですよ。絶対やめた方がいい。あそこは技術も実績もないので関わるとひどいことになりますよ。悪い評判もよく聞きますね。レベルの低い業者ですね。中には事実が含まれているかもしれません。知らなかった情報を聞かせ役立つこともあるでしょう。共同相手なので大事なお客様を怒られたくないという気持ちもあるかもしれません。だからとはいえ人前で大きな悪口を言うのは不適切です。誰でも悪口を聞かされると気分が悪くなります。その業者の評価を下げることで相対的に自分たちの評価を上げたいのかもしれませんが、ビジネスとしてはマナー違反。露骨に悪口を言うのは業者としての常識とモラルを疑います。下品な手法でしかアピールできないのは自社の商品サービスに自信がない占い師です。頻繁に悪口を言う業者ならいずれあなたもかけて悪口を言われるようになるかもしれません。あの客は最低だ。対応が面倒などと言われている様子をイメージしてみてください。やはり嫌な気分になるはずです。本当に実力があるならケチをつける必要はありません。正々堂々と自社の商品サービスの魅力をアピールするだけで済む話です。露骨に他の業者の悪口を言うところなら後先のことを考え付き合わないのが賢明です。他の業者の悪口を言う業者とは付き合わない。悪徳業者を見分ける30の方法。その23。きちんと契約書を読まずに署名や押印もしない。契約を交わす際はきちんと契約書を読んでいますか。確かに小さな字で長々と書かれた内容は読みにくい。しかも堅苦しい表現が多く読んでもすんなり理解できないことも多いでしょう。楽しい内容ではなく読んでいると途中から眠くなる人も多いはず。しかしどれも契約に関わる重要事項です。書かれていることはつまらない内容でも今後に影響する大切な取り決めが書かれています。きちんと契約書を読まずに署名や押印をすると後からトラブルに発展する可能性があります。契約書に署名や押印をした後が知らなかったでは済まされません。署名や押印をした以上消費者は契約内容に従わなければなりません。大事なことと面倒くさいのはどの世界でも同じこと。面倒であってもやはりきちんと確認しておくことが大切です。契約書の内容が多く一度に全部読み切るのが大変なら小分けにして読むようにしましょう。半分に分ければストレスも2分の1です。2分の1でも多く感じるならさらに半分にすればいいだけです。小分けにした方が無理なく内容を確認していけるでしょう。もし契約書の内容に疑問点、不明点があればそのまま見せずきちんと質問することが大切です。契約書の確認も重要な仕事の一環です。金額が大きければ大きいほど契約書の内容は重要です。きちんと契約書の内容を読んで理解してから署名や押印をする。悪徳業者を見分ける30の方法。その24。違法行為をしている業者とは関わらない。業者と接していると違法の疑いのある行為に気づいた。業者だから法律を守って当然と思いたいところですが、実際はわかりません。残念ながら世の中には法令遵守に無頓着な悪徳業者も存在します。不自然な行為に気づいたらこれは法的に問題ないですかと質問してください。もちろん自分が違法行為だと思っていても実は誤解かもしれません。実際は強盗な行為であったり特別な許可があったりする場合もあるでしょう。そこで業者から納得の得られる回答があればいいのです。自分の誤った認識を正すだけでなく業者の対応も確認できます。しかし業者が違法だと分かっていながら対応している様子があれば完全にレッドカード。これ以外は違反しても大丈夫ですよ。どこの企業もやっていますから調査されてもうまくごまかすので安心してください。こうでもしないとやっていけないですからね。平然とした様子で答えられると問題ないように誤解しがちですが、やはり違法は違法です。法律を守りながら業務を行うのはビジネスでは基本です。法令遵守に無関心な業者に仕事を依頼してもビジネスの基本ができていないのですから、雑に対応されるのは明らか。たとえ料金が安かったり仕事が早かったりしても後から悔やむ結果が返ってくるでしょう。違法行為をしている業者と関わっていると最悪の場合自分まで悪影響が及ぶ可能性もあります。共犯者の疑いをかけられても困ります。違法行為をしていたり進めてきたりする業者とは料金が安かろうとなんであろうと関わらないこと。違法行為をする業者と関わらないことが違法業者を撲滅させる手助けにもなります。違法行為をしている業者とは関わらない。悪徳業者を見分ける30の方法。その25。代金引換による支払いができる業者か。品物を代金と引換に渡すことを代金引換と言います。略して代引と呼ばれることもあります。代金引換はインターネット通販が普及する中、クレジットカード以外の決済方法として利用数が増加した背景があります。単なる支払い方法の一つとして見過ごされがちですが、代金引換のものは業者の信用を見分けるポイントの一つになります。支払い方法に代金引換が用意されていれば評価を高くしていいでしょう。代金引換はどんな販売業者でも利用できるわけではないからです。代金引換をするには運送会社による審査に通る必要があります。業者の住所、業務内容、銀行口座など総合的に厳しく審査されます。代金引換による支払いができる業者は運送会社により厳しい審査に通っている証明と言えるため一定の信用はできるでしょう。実際のところ販売業者にとって代金引換は歓迎される支払い方法ではありません。銀行振込に比べて現金の回収が遅くなる上、運送会社に手数料を取られるためです。にもかかわらず、あえて代金引換の準備があるのは利用者の不安を少しでも取り除きたい思いがあると考えられます。ただし、きちんとした業者であっても代金引換を取り扱っていないところもあります。手数料を削減したい狙いがあったり、そもそもインターネット上の取引のみで代金引換という概念がなかったりする場合などです。代金引換の運だけで業者の質を決めつけるのはよくありませんが、評価基準の一つとして把握しておくといいでしょう。代金引換ができる業者から確認する。悪徳業者を見分ける30の方法。その26。特定商取引法、プライバシーポリシーの表示を確認する。特定商取引法、プライバシーポリシーを確認していますか。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、インターネット上で取引を行う際はどちらも重要な確認事項です。販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシーポリシーの表示があるか確認しましょう。ウェブサイトの負担にまとめられていることが多く見られます。特定商取引法に基づく表示。インターネットで販売を行う業者は特定商取引法に基づく表示が義務付けられています。特定商取引法に基づく表示は販売者、住所、連絡先、料金、取引方法、返品や解約などの項目がまとめられています。業者や販売の内容を知りたいときには便利な表示です。この表示は法律上省略できません。きちんとした業者なら必ず特定商取引法に基づく表示があります。特定商取引法の内容もよく確認しておきましょう。内容が不足していたり曖昧な表示が目立ったりするなら警戒が必要です。特定商取引法に基づく表示に問題があれば欲しいものがあっても取引をしないのが賢明です。プライバシーポリシー。プライバシーポリシーとは個人情報の取り扱いについてまとめた指針です。個人情報の収集目的、用途、管理方法、面積事項などをまとめた表示です。法律で義務付けられているわけではありませんが、個人情報を取り扱う業者が表示されているのが一般的です。プライバシーポリシーの内容も確認しておきましょう。自分の個人情報がどのように取り扱われるのか確認できます。販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシーポリシーなどの表示を確認する。悪徳業者を見分ける30の方法。その27。電話番号に不自然な電話ないか。連絡が取れる電話番号なら何でもいいと考えるかもしれません。 確かに、きちんと繋がる電話番号さえあれば最低限の要件は済ませられるでしょう。しかし、電話番号は問い合わせるだけでなく、詐欺や悪質業者を見分ける上でも役立ちます。詐欺や悪質業者は電話番号に不自然な点がよく見られます。固定電話の番号がない。固定電話の番号がない団体は注意が必要です。例えば、電話番号が携帯電話やフリーダイヤルになっている場合です。普通はオフィスに固定電話を取り付けると、その所在地の電話番号が市外局番から割り当てられます。電話番号は所在地が不確かであるため、格納数である可能性があります。また、フリーダイヤルも安心できません。フリーダイヤルは電話を受けた側の通話料金を支払うため、きちんと下印象がありますが、不安な面もあります。フリーダイヤルの携帯電話と同様、市外局番がないため、どこで営業しているかわかりません。各だから、あえてフリーダイヤルを使っている業者もあるため、過信は控えた方がいいでしょう。ただし、電話番号が携帯電話やフリーダイヤルであっても、固定電話の番号も一緒に記載されているなら OK です。固定電話の市外局番が所在地と一致しない。電話番号が固定電話なら問題ないかというと、そうでもありません。余裕があれば、固定電話の市外局番がその団体の所在地と一致しているか確認してみるといいでしょう。もし、一致していない場合、何らかの事情があるため、注意が必要です。ただし、一概に全て悪いとは言い切れません。決して役のため、携帯電話、IT 電話、電話転送サービスを使っている場合もあります。詐欺や悪質業者を見分ける上で役立ちますが、あくまで参考として考えるといいでしょう。電話番号に不自然な点がないか確認する。悪徳業者を見分ける30の方法、その28、社内高騰が集まるにもかかわらず、社内団体になると銀行振込に誘導しようとしないか。代金機械やクレジットカードによる支払いに対応できていれば、一定の信用があると言えるでしょう。業者が代金機械やクレジットカードを利用するには、厳格な審査に合格する必要があります。審査は一時審査、二次審査など複数回に時間もかかります。そのため、代金機械やクレジットカードによる支払いがある業者なら、一定の信用があると思っていいでしょう。しかし、代金機械やクレジットカードによる支払いがあっても、油断できないケースがあります。例えば、代金機械やクレジットカードに対応していても、支払い団体になると銀行振込しか選択できない場合です。電話やメールで問い合わせると、代金機械やクレジットカードによる支払いは一時停止しているなどと言われるだけ。うまい口実で銀行振込に誘導しようとするなら要注意です。こうした場合、代金機械やクレジットカードによる支払いは単なる見せかけという可能性があります。つまり、最初から対応していないにもかかわらず表示だけしていたという状況です。詐欺や悪徳業者がよく使う手口です。もちろん、実際に正当な事情があって、代金機械とクレジットカードを一時停止することはあります。しかし、代金機械とクレジットカードの一方が使えなくなることはあっても、同時に使えなくなるのは不自然でしょう。社内団体になって銀行振込に誘導しようとする業者なら取引を中断するのが賢明です。社内団体になって銀行振込に誘導しようとする業者なら取引を中断する。悪徳業者を見分ける30の方法、その29、高額商品の購入は前もって誰かに相談しておくと失敗を防ぎやすくなる。あなたは高額商品を買うとき誰かに相談するタイプですか？それとも一人で決めるタイプですか？もちろん金額の小さな買い物なら自分の判断だけで購入してもいいでしょう。自分のお金で買うわけですから最終的に購入の判断をするのも自分の買い物をいちいち人に相談するのは大変であり現実的ではありません。しかし高額商品に限ってはできれば購入前誰かに相談しておく方が安心です。大きな金額になればなるほど買い物に興奮しがちです。欲しいという気持ちが先走り後先のことを考える余裕がなくなっているかもしれません。販売員の言葉巧みなセールストークに冷静を失っていることもあるでしょう。絶対必要、後悔しないという思い込みをしていることもあるはずです。そのため高額の商品に限っては購入前一度誰かに相談してから決めるのが得策です。家族や友人など信頼できる人がおすすめです。一度誰かに購入について話をすると客観的になれたり冷静になれたりします。これを買う予定だけどどうかな。いいな、羨ましい、すごいねなど前向きな返事ばかりとは限りません。値段が高すぎる、騙されていませんか、その買い物はおかしいなど意外な返事が返ってくることもあるでしょう。鋭い指摘によって中間期が流され冷静を取り戻すきっかけになります。衝動買いを防ぐだけでなく悪質業者に気づけるきっかけにもなるはずです。人種過剰は危険です。自分の過信しない方が正しい買い物がしやすくなります。高額商品の購入は前もって誰かに相談しておく。悪徳業者を見分ける30の方法、その30、なんだか嫌な感じがするという違和感を無視しない。接客態度の普通、落ち着け、説明も丁寧で納得できた。にもかかわらず、なんだか嫌な感じがして落ち着かない。単なる気のせいだろうと流してしまいがちですが、こうした違和感は大事です。違和感があれば、ぜひ大事にしていただきたい。違和感の言葉でうまく説明できなくても、嫌な感じを受けるのは心のどこかに反発がある証拠。直感は当たりやすいと言われています。今までの経験は完全に忘れているのではなく、脳の奥深くに潜在意識として残っています。何かに接したとき、今までの記憶と照合して危険があれば潜在意識が反応します。もちろん、本当に気のせいという場合もありますが、違和感はなかなか停止できません。なんだか嫌な感じがするなという違和感があれば、無視せず、きちんと受け止めておきましょう。そして、違和感の正体を突き止めてください。値段なのか、接客態度なのか、契約内容なのか。すぐ購入に踏み切るのではなく、一度落ち着いて考える時間を作ります。違和感があるまま購入すると、後から思わぬトラブルに見舞われることがあります。違和感のどこまで信頼するかは、あなた次第です。無視できないほど違和感が大きいなら、購入をしたい方がいい場合があります。大きな買い物であることを違和感がない状態にしておくことが大切です。なんだか嫌な感じがするという違和感があれば、きちんと正体を突き止める。悪徳業者を見分ける30の方法、まとめ。その1、悪徳業者に騙されないために、まず賢い消費者になる。その2、企画を大切にする。その3、企画をさせないのは商品が劣っているのを認めているのと同じ。その4、相場と比べて安すぎないか確認する。その5、強引な購入、契約をさせる業者からはすぐ立ち去る。その6、セールストークはすべてそのまま信じるのではなく、話半分くらいの気持ちで聞く。その7、あまりに接客態度の悪さが目立つなら購入を再検討する。その8、メリットの話だけで納得せず、きちんとデメリットも確認する。その9、見積もり不明瞭な項目があれば、きちんと細かい内訳まで調べる。その10、見積もり対応が不自然な業者とは関わらない。その11、オフィス、ウェブサイト、パンフレットが不自然に立派すぎないか確認する。その12、きちんと解約手数料、違約金の確認をしておく。その13、アフターサービスの説明があるか確認する。その14、業者の免許や身分証などをきちんと確認をする。その15、販売員に基本的な知識があるか確認する。その16、必要がある場合を除き、むやみに個人情報を話しすぎない。その17、疑問点、不明点があればそのまま見せず積極的に質問する。その18、興奮しているときは購入しないというルールを徹底する。その19、インターネット上での評判を確認しておく。その20、しつこい営業のある業者からは購入しない。その21、レスポンスの悪い業者は中間を立てておく。その22、他の業者の悪口を言う業者とは付き合わない。その23、きちんと契約書の内容を読んで理解してから署名や押印をする。その24、違法行為をしている業者とは関わらない。その25、代金機械ができる業者から確認する。その26、販売業者のウェブサイトに特定商取引法、プライバシーポリシーなどの表示を確認する。その27、電話番号に不自然な点がないか確認する。その28、社内団体になって銀行振込に誘導しようとする業者なら取引を中断する。その29、高額商品の購入は前もって誰かに相談しておく。その30、なんだか嫌な感じがするという違和感があればきちんと正体を突き止める。